このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
はい、
今日は167回です。
私は今日はね、ちゃんとあれですよ
ちゃんと、
ちゃんとスタジオにおりますよ、今日。
すみません、ちゃんとしてない山口が一緒にやってます。なんか最近ありましたっけ？
最近いろいろあったんですけどね。とにかくね、もう寒くて寒くて。
あ、寒いですね、本当
に。寒いですね、日本みたいな。
自転車乗ると寒いんでしょ、特に。
自転車乗らなくても寒いよ。この後ね、TVJ の大島さんゲストにね、迎えてるんですけど、先週ね、台湾にずーっと1週間ぐらい行ってたじゃないですか。
はい、
台湾はね、ほぼね、毎日どっかでね、にわか雨が降ったり、霧雨が降ったり、土砂降りが降ったりしてたんですけど、濡れても全然寒くなかったんですよ。ね、
30度は当然超えて。
はい、ですぐ乾くんですよね。行く前、大阪も暑かったじゃないですか。
はいはいはい。
帰ったら
突然秋があったと。
帰ったらいきなり11月ぐらいの気温ですとか言われて、もうめっちゃビビってます。
そうですね。もう北の方ではね、初雪のニュースが流れてましたね。
ねえ、本当に、あのね、大阪もね、今日は、10月の20何日、23日ですけどね、最低気温10度とか言ってるからね。うん、家帰れるかな、私生きて。
大丈夫、ね。あなたは大丈夫。
はい。はい、そんなわけでね。今日のゲストは、サイクルボランティアジャパン、ついに大島さんに来ていただくことになりましたよ。ということでね。さっきね、ちょっとちらっと聞くとね、10代の後半の時からね、世界中を自転車で走り回ってて。
ねえ、そんな自転車野郎だとは知らなかったですね。
自転車野郎なんですよ。もう ね、皆さんだからね、一緒にいた方でもね、世界一周してきましたとかね、そういう自転車野郎の人たちとね、一緒に台湾に行ってきましたけども、その、サイクルボランティアジャパンの大島さんがゲストです。
はい。
はい、お楽しみに。海岸線を走っています。波がざっぷんちゃん、台湾ゼミです。まだな、まだまだ泣いてるよ。イエーイ。明日は台湾の誕生日です。今日は10月10日台湾の国慶節です。サイクリングの仲間たちと、昨日別れてまた別のお友達と台湾のお友達と全部で30人少しで台北山という山に来ています。めっちゃ山です。霧が深いです。で、沢がいっぱいあって、今どこを歩いてるかというと、昔のトロッコ電車の線路の跡の上をずっと今日も雨の中歩いています。沢の音が聞こえてますよ。森林浴、森林浴。めっちゃ賑やかです。大変だ大変だ。今からカーレンの町に入っていきます。3日間が終わるよこの冬のことは交通整理をしてくださってるんですね。素晴らしい。ハイタンデム自転車がいっぱいでーすこうやってね、先回りして交差点でね笛を鳴らしてね、交通整理をしてくれてはるんですね。道間違えへんようにね。たまに車も止めちゃうんだよはい、というわけでね、先週かな、台湾めっちゃめちゃ楽しかったね。台湾タンデム自転車ツアーにね、連れて行ってくださった、今日はNPO 法人サイクルボランティアジャパンの大島正弘さんに来ていただきました。
こんにちは。
大島さんにはね、これまでね、出てほしい、もう何年前からが言ってたんですけどね、台湾タンデムの後ということでね、
なるほど。
間にコロナを挟んで、ようやく来ていただけました。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
なんか随分、この交流の歴史があるらしいですね。
台湾とは2013年から始まりまして、コロナで2回中心にはなったんですけども、19回ぐらいこの間、日本であったり、台湾であったり、視覚障害者の方々と交流してます。
向こうでもね、まあ、すごく、あれ何ぐらいでしょうかね。なんかそんな少ない人数のね。
うん、今回は56人ぐらいでしたですね、向こうの方々は。
56人でこっち側
視覚障害者の方が19人でした。ボランティアは、
うん、
向こうの視覚障害者の方は19人でした。
あ、そうなんですね。
はい、で、日本からは今回何人ぐらい？
今回14人来ました。ボランティアが9人と、そして視覚障害の方が5人ですね。本当は6人行く予定だったんですけど、うんうん、5人でした。はい、
そうですね。だから、全部で。
14。
14たす56、70人ぐらいでね。
全員が移動するんですね、自転車で。
タンデムは27台ありましたね。ものすごく壮観でしたね、走ってる。
いいな。
後ろから見ると。はい、
そうですか。
今回ね、街中が多かったりしてね。
最初、うん、そうですね。信号がやっぱ多いですね、街中はね。
街で言うと、どこら辺の街ですか？
ハレンっていう台湾の東海岸のちょっと真ん中より北側にある大きな都市を中心にして、合計170キロぐらい。
うわ、そんなに。
はい、ああ、そう。
何日間で走ったんですか？
あ、2泊3日です。
2泊3日で。
公式記録は168ぐらいだけども、実際は、あのメーターつけてる人がおって、170キロ超えてましたですね。うん、その資料を見たら。はい。
あとね、自転車で走ってるだけじゃなくてね、観光とかね、もう盛りだくさんでね、やってくださってるんですけど、今回はトレッキングもあったりして、なかなかね、日本で、ああいうとこ連れて行ってくれないよね、視覚障害者を。
結構。トレッキングはね、確かに。
なんでしょうかね、本当に山水画に出てくるようなね、岩がニョキニョキニョキニョキと出てるようなね、タロコ。
タロコ渓谷ですね。
はい、
渓谷。本当の入り口です、あそこは。
そこのね、もう本当に岩壁のところをなんかどこどこどこどこどこどこどこどこ私は行かしてもらったんだけどね。もうそんなとこ連れて行ってもらったりとかね。で、その後台湾自転車をくるくるくるくる回って、またその後もここで出会った方々とね、温泉か。
温泉行ったんですか。
本当に沢温泉っていうところ行きました。
メインはほとんどタンデム自転車。
後半の2日間は別のグループと交流したんで、その時は自転車はなかったです。最初の2泊3日が。
なるほど。ああ、そういうことですか。質問です。このタンデムはパイロットと、まあ、後ろに乗る人といいますけど、はい、これ日本人同士とか現地の人同士なんですか？それともミックスなんですか？
あ、昔はミックスでしたですけども、最近は日本人は日本人のパイロット。台湾の方は台湾の方。
やっぱコミュニケーションがね、取りづらいです
ね。そうですね。初めの頃は本当にもういろんな方と、台湾の方と走ったんですけど、最近はもうそれぞれの国別で、ペア組んでます。はい。
そうですか。
そう、もうね、3日間お腹すく時間なしっていう感じでね、本当にバナナ食べたりね、もう本当に楽しいサイクリングだったんですけど、そういうね、こちらの方に、台湾の方を迎えたりとかっていうことを企画してくださっているサイクルボランティアジャパンなんですけど、まずサイクルボランティアジャパンってどういうね、団体なのかね、ちょっと教えていただこうかと思います。
発足は2008年なんですけれども、それまで私と代表になられた方は別の自転車グループの役員をしてたんです。その自転車グループっていうのは世界各国を自転車で走ろうっていうグループで200人弱の大きな団体だったんですけれども、2007年の11月だったと思いますけれども、私はその団体の副代表をしてたんですけれども、代表が電話、東京の方なんですけど、電話かけてきて、日本の有数の観光地である島並海道を 障害を持った方々にも自転車で体験させてあげたいねっていうのが発足のきっかけになりました。その後半年かけていろいろ定款作ったり、こんな団体にしようとか、どういうことをしていこうかっていう話をする中で、サイクリストっていうのは僕らもともと海外を自転車で走ってた仲間なんですけれども、自分たちだけが楽しむんじゃなくて、サイクリストとして本当のサイクリストとは何なんだっていうところを話したところ、自分たちだけが楽しむんじゃなくて多くの人たちに自転車の楽しさを知ってもらうのも大切なサイクリストの役割、違うかと、そういう中で障害を持った方々にもサイクリングの楽しさ、健常者だけじゃなくてをできるような団体を作ろうと、そして補助しようっていうことで発足の方向にいろいろ向かっていきました。じゃあ
初めからその作ろうっていうきっかけ自体もその時から障害者っていう視点が入ってたんですね。
そうです。だから一番最初はそう、島並海道を障害を持った方々と一緒に走るために、それをサポートする団体、できる、実現できるような団体を作ろうと。それが新規の発足です。
それで名前にボランティアが入ってるわけですね。
そうですね。
なるほど。
で、今回はね、台湾は今回視覚障害者だけだったんですけど、コロナ前の前回は、ちょっとね、ダウン症かな？
あ、ダウン症
かも、ね、女子、はい、ダウン症女子も一緒に行ったりとかね。
そうです。
日本でね、ツアーを毎年毎年されてるやつなんかだと、いろんな障害の方来られますよね。
そうですね。
うん。
視覚障害の方よりももっと多く知的障害の方とか自閉症の方々とか、そういう方々に参加してもらってます。だいたい60人から70人毎回集まって、それを13回フレアイベントという名前でしたんですけれども、そのうち20数名が障害を持った方々で、視覚障害者の方は5、6名そして知的障害の方々が20名ぐらいの、そういうイベントをずっとこの間
やって
ます。ただコロナで4年ぐらいお休みがありましたですけどね。
そうですよね。これも今年の何月でしたかね。4月か5月。
はい、
で、その時のね、様子なんかもこの番組の中で紹介させていただいたけども、もうあれもね、賑やかでしたよね。
そうですね。
あの時台湾の人来られ
てました
ね。来られてましたよね。
はい、ということは、1年間に少なくとも2回ぐらいのペースでやられたわけですね。
そうですね。交流は年2回ぐらい。
そうですね。10年で19回ですもんね。お休みの時があっても。そうですね。はい、そうですか。
もっと多い時もありますよね。あと宮崎があったりとか。
宮崎に来られたり、スキーにこの間2回来られたりとか、台湾の方はスキーをしたいということで、はい、雪見たことがないのがあって。
何でしたっけ、自転車は
人生を広める。
そうそう、もうこれね、素敵やわと思ってるんですけどサイクルボランティアジャパンのホームページのね、一番今でも一番上に載ってるんでしょうかね。
載ってますね。
うん、自転車は人生を広めるとかって書いてあるんだけど。
なるほど。
もう本当にどんだけ広まったかっていう感じです。本当に私もね、タンデム自転車を参加させていただいてね、いろんなところに行ったりとか、いろんな方と出会ったりとかね、いろんな方々と一緒に旅するっていうね、楽しい思いをとってもさせていただいてるんですけども、普段サイクルボランティアジャパン、これだけじゃないですよね、活動としてはね。
そうですね。3つの柱があって、1つはその自転車の楽しさを広めることで、いろんな国内での自転車のイベントをやったり、それから、
そう。これサイクルボランティアジャパンって、大島さんたまたまね、大阪にいらっしゃるんですけど、これ全国組織ですよね。
全国ですね。
支部が、
中国、関東、九州。
そこで、それぞれまたイベントとかをね、されたり。
そうです、
してるんですけど、で、柱がその、一つ目、ごめんなさい、言いかけであったのが。
自転車の楽しさを広める活動というのがあって、あと、自転車を、通しての社会貢献活動ということで、次が28回目になるんですけども、来月東北の絆活動っていうのを予定してます。それは、震災当時はパンクを直したり、ノーパンクタイヤにしたり、瓦礫がいっぱいあったんでパンクがいっぱいあったのと、それから津波があったということで自転車が錆びてるのを整備したりするっていう活動をやってたんですけども、僕たちタンデムの活動をする中で視覚障害の方々と知り合いになって、そういう方々には避難所とか、 それから仮設住宅とか復興住宅でマッサージを現地の方々にするっていう活動とか、うん、それから仲間の中にはあのキャンプが好きな人がおって包丁研ぎの活動とか、似顔絵描く方もられて似顔絵を描いてもらった
り、そうなんですか。
それから現地で知り合った方々と一緒に炊き出しの活動とか、そういうのをずっと継続してやってきてます。それが今回で28回目になります。
サイクルとボランティアが同じぐらいのウェイトなんですね。
はい。
ね、視覚障害のある人の中でも、向こうに行って、東北にいらっしゃる方にね、マッサージさせてもらったりとかね、しながら、ちょっとお話とかね、っていうふうに言ってあるっていうやつが、二つ目の柱でしたっけ、
まあ、
三つって言ってました。
まあ、三つで、まあ、自転車の楽しさを広める活動、うん、それから、海外と国際交流をしようっていうことと、うん、自転車を通しての社会貢献活動と。
なるほど。こういうことですか。
そういうのをやってるですけども、うん、まあ、大きなイベントとしてはね、そういう国際交流があったりとか、あの、東北のね、キッドな活動があったりとか、触れ合いサイクルって言ってね、いろんなね、あの、障害のある人たちと、うん、バスツアーをしたりとか、まあ、そんなことがあったりするんですけど、タンデムのね、体験会もあったりとかね。
そうですね。うん、もう来月また、琵琶湖を走ったりとかも予定ではあります。一泊二日で。
西淀川区とかね、ちょっともうちょっと身近なところのね、サイクルイベントなんかもね、考えたりとか、ね。
計画されてますね。
うんうんうん、
うん。
もう、なんか家におられる日がないんじゃないですか。
それはないですけど、
ね。そうですか。すごいですね。で、一つイベント終わったらもうすぐ次の準備ですよね。
この間たまたまですけど、2週間続いてイベントがありました、日曜日に。一つは淀川の河川敷フェスティバルっていうのがあって、そこでタンデムの体験コーナーっていうのを関わらせてもらって、その時は69名かな、いろんな人にタンデム自転車乗ってもらいました。で、たまたま昨日は向こう側のタンデムイベントっていうのがあって、そこに CVJ のメンバーが6人ほど行って、視覚障害者の方々と一緒に河川敷を走るっていうな、そういう活動。
この向こう側のはもう、あれは主催、どこがやってはるんでしたっけ？
兵庫県障害者タンデム協会っていうところ
で。でも、これも
それは26回目ですね、今年。
毎年やってはりますよね。
そうですね、
うん。
盛り上がってきてるんじゃないですか？最近、タンデム参加の人が増えてきてるような気がするんですけど。
もう当初はやっぱり、いわゆる健常の方々ばっかりでしたけど、最近は視覚障害の方々がメンバーになって、理事に乗ってくださる方も、今2人、3人ですかね。
そうですか。
3人目もいてるんだ。
3人、誰です
か。ちなみに武田さんはまだ理事じゃないですか。
武田さん理事です。
理事ですね。
はい、私も理事させてもらってるんですね。
なるほど。
ボランティアね、してもらうばっかりじゃなくてね、別に私たちって、ね、見えないだけなので、まあ、できるね、前もってのね、準備とかも全然できるので、まあ、そういったことなんかね、させてもらったらいいかなと思って、やらせてもらってますっていうね。ですね。
なんか先ほどちょっと韓国でも計画があるというお話。
いや、もう韓国は、台湾より早くの時から。
計画というよりも、もう実績があるんですね。
うん、そうですね。視覚障害者の方々と、2012年に最初交流させてもらって、それはウルさんというところの視覚障害者の方々と一緒に交流したり、それから2015年には、韓国のソウルの視覚障害者の方々と一緒にタンデム電車で走ったりとか、そういう活動をしてきました。でも最近は台湾がメインで、
台湾の方々と
接することが多いですね。
もう、台湾の方ね、すっごい歓迎してくださるしね、もう、日本語ね、喋れる方も、ま、ちょこちょこいらっしゃったりとかね。
武田さんもかなり中国語を今回練習してから行きましたよね。
難しかったな、やっぱりね。
役に立ちました。
もうね、やっぱりね、ちょっとね、勉強し直さなあかんわと思ったね。
もう、そ
う、うん、そうそうそう。もう
バッチリだったってわけじゃないのか。
そうやね、耳はね、きっとね、良くなってるんだけどね、うん、もう、ああ、なんかこんなこと言うてはんねんなと思っても、それに対してね、言葉がね、それ
のなるほど
語彙力がね、まだまだ足らんのですね。
なるほどね。
まあそんなこともあったりのね、もう今回もね、食べ物も美味しいですよね、台湾ね。
どうでしょうね。
今日ね、いただいたね、台湾の方にいただいた、
菓子。
お菓子よね。これがね、大島さんまだ食べてないって言ってはったんでね、ちょっと食べてみてたので見てください、ね。
あ、こっちやな。
はい。見た目はね、全然日本の何豆？はじき豆？
これ、うん、大きな豆ですね。
そう。全然ね、日本にあるやつとね、同じ姿形をしてるんですけどね、食べたら台湾でしょ？めっちゃ台湾でしょ？
食べたら台湾。
そう。
どういう。
ちょっと食べてみてよ、大島さん。
うん、味付け確かにそうです
ね。
まあ、どう違うんですか、日本のと。
ね、ルーローファンみたいな味が。
あ、またまあ、行くしかないな、これ。
もうね。もう朝の豆乳とかね、美味しいしね、お昼からね、もういっぱい用意してくださってていい。なんか今年はいろんなものを、今年もですね、うん、なんだっけ、でんでん虫、カタツムリ、カタツムリのね、足もあったりとかね。
カタツムリに足があった。
足部分あのぐにゃぐにゃ歩くとこ、
地面に接するとこね。
そう、はいはい、そうなんかね、次の日ね、あの林田神社に行ったらね、木にいっぱい張り付いてて、これのここを昨日食べたんだよみたいなね、ことを教えてもらったりとかね。まあ、そんな楽しいね、台湾でしたけどもね、また来年もやってくれはるんですかね。
食べれると思いますね。
ねえ、もう毎年ね、行きたいっていう方がいてはってね、たくさんいてはって、もうそんな、私たち行かれへんのちゃうかな、あとね、なんかもう心配になってきてる今日この頃ですけども、また今度ね、台湾の方に。
また3月に行きます。
ああ、そうなんですよね。3月、私たち、この秋にね、毎年10月のこの、国慶節ね、台湾のお誕生日ですね。
うん、
に、毎年計画立ててくださってて、で、今回行けなかった方が次の3月に行かはって、その次に行かなかった方が次の年言ってるからね、私たちも行かれへんのちゃうと思ってドキドキしてるんですけどね。またこれからも続けて、まあ今回もね、台湾ツアーとかもね、うん、どんどん計画立ててもらって、ふれあいサイクリングとかね、体験会とかもね、いろいろ計画立てていってもらえると思うので、興味のある方はぜひぜひ、NPO 法人、
はい、
サイクルボランティアジャパンでね、検索していただいて、各地でね、催しやってるので、問い合わせてみてください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
大島さん、どうもありがとうございました。
あ、こちらこそ。
はい、どうもありがとうございました。言い残したことないですか？
いや、
大丈夫？はい。
自転車を楽しみましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
じゃあブレイクですね。
はい、
はい、もう私はさっきからね、台湾のね、香りのゆかり豆をポリポリやってますけど、はい、なんか山口さん用意してくれはってるんですか？
今食べてませんけど、私ね、うん、北海道の海産物が大ピンチだというのをよく言ってるじゃないですか。中国が日本の海産物は輸入しませんとか言ってるの、わけのわからない理由ですけどもね、
はいはい、
それはなんとかしなくっちゃというのを口実に、うん、ふるさと納税を北海道に振り向けまして、ホタテが届きました。
ホタテって言ってなかった？うちらのことはホタテ。
関西の人しかわからない。
わからなかったですか、みんな。
北海道のね、この町の名前をね、僕知らなかった。
大牟町だよっていうやつ。
違う。
北海道だよ。
牛という字に武士の武と書いて大牟町、これ当て字なんですって。なんか大牟というのがもうアイヌ語で川の下流とかいう意味らしくて、
じゃあ海に近いとこなんですね。
もちろん、なんせホタテですから、うん、川で取れたホタテじゃないですよ。北海道は北海道でもオホーツク海に面したあの寒い一帯ですよね。
オホーツク海
から知床半島からブーンとほぼ一直線の海岸線で、北海道の一番北までオホーツク海側ですけど、流氷がつくところですね。でここは天然ホタテなんですよ。もうね、ちょっとあんまり詳しくないですけどね、ホタテってほとんどね、サロマ湖という湖で稚貝ができて、それをね、海岸線沿いの、違い
じゃないよ、
ちっちゃい貝になった状態で
赤ちゃん貝ね、
うん、赤ちゃん貝を大津海のずっと沿岸にばらまくんですね。でそれで大きくなって取るのが天然ホタテなんですね、
うん、まあね、あ、まあどこもねそんなことをして帰ってきてねっていうことをね、うん、やってはるけどね。そう
やってるね。青森県とかだとちょっと別の養殖とかもやってるらしいですけど、でもその子供の貝はサロマ湖がほぼ 100% だそうですよ、
うん、
でこの大牟町はサロマ湖よりも北側に150キロぐらい、知床半島の地図頭にあります、ね、北海道の大津海、うんうん、知床がぴょこんとあの東に突き出てまして、うん、そこから北西に向かって45度ぐらいの角度でビューンと一直線なんですけどね、うん、まず知床半島があって、その次に網走があって、
うん、
でサロマ湖があって、
うん、
そこからはね特別大きな町もなく、いや現地の人から言われると怒られるかもしれない。
怒られるよ。おーちゃん家近くやのそれ。
いやいや近くない近くない。
近くないの。
近くない。
もっと上の方やね、おーちゃんとこ、
うん。そうなんですよ。結構遠いで、うん、で300キロあるんですよ。ちょこの海岸線。300キロの一直線の海岸線ですよ。
すごいな。でっかい道、うん、北海道。
そこから届きまして、まだちょこっとしか食べてないんですけど美味しいですね、さすがに。
で
これはやっぱり産直じゃないといけないのかと思って昨日スーパー来ましたら、北海道から来ましたという程よい量のホタテがたくさん売ってまして。
そう、そら売ってるよ。だってどこで取れるのよホタテは。
そうそう、私頑張って1キロも買ったのに。
1キロか、頑張りましょう。ちょ
っと冷蔵庫占有率が高すぎるって怒られてますけどね。
あーね、きっとね、あのふるさと納税のねホタテやからね、きっと。
もともとほらこれは
生まれと育ちが違うんですよ、きっと。 100% って言ったっけね。みんな同じとこの生まれか。大きいんですよきっと。
でもまあちょっとだけ今年は安いんですって、海産物が。タラバガニとか毛ガニも安いらしいですけども、
うん、あれだね、あのいつも取り合いになって高いとこにいつもね取られちゃうんだけど、うん、国内で回ってるのかな
かもしれません ね、 わかんないけどね。ということで、ぜひ皆さん美味しいですよ。
はい、おすすめです。北の味覚です。
で今日は音楽、
今日の音楽はねちょっとね雰囲気変えて、
北海道じゃないですね、
台湾なんですね。台湾でね、もうみんな大好きよテレサテン、はい、私も台湾でね、うん、カラオケで歌ってきました。時の流れに気を任せです。
明日という日なくしてしまうわ。 遊ぶなんかいらないけれど、思い出だけじゃ生きてゆけない。時の流れに身を任せ、あなたの胸に寄り添い、綺麗になれたそれだけで、命さえもいい。
さて今日のお役立ち情報ですが、
うん、
私医療の専門家ではないので、
うん、
ちょっと知識は浅いかもしれませんけど、実は白内障の手術についてちょっと調べてみました。
やりましたよ、ね、この間もね、ちょうどね、あの白内障の手術やったやったやったやったやった、みんな結構ねやってるんですね。そんな話をねちょうどしてたところですけど、う
ん、ね、いろんな原因でなるんですけど、うん、まあ少なくとも年齢をいくとほぼほとんどの方が白内障があると。
な、目の白髪って言われますもんね。
そういうことですね。
うんうんうん、
で、手術する人も割と多くてですね、
うん、
年間160万件ぐらい手術されてるらしいですよ。
もうだって日帰りとかでもあるもんね。
日帰り、手術の時間どのぐらいか知ってます？平均。
覚えてないな、どれくらいだったかな。15
分ぐらいですって。全国平均で言うと、それぐらいまあ症例が多くて安全な手術とは言われてるんですけど、目の状態によっては結構気を使うケースもあるんですよね。
私たち特にね、網膜色素変性症の人たちなんかね、結構ね、そんな簡単な白内手術って言われてるんだけど、結構デリケートなんですね。
そうですってね、う
ん、絶対日帰りなんかやってくれないです。
感染症とか起こしたらえらいことだと、
だろうね、なんでだろうね、わからないです、
ちょっとわかんないけどね、そこら辺はよくわからないですけど、
理由聞いたの忘れました。はい、
白内障の手術って診断されて、しようっていうことになると、もともと人間のこの水晶体の中が白濁するので、それを取り除いて代わりに眼内レンズという名前のレンズを入れるんですね。コンタクトレンズの半分ぐらいのサイズ、6ミリぐらいしかないらしいです、直径。
そんな大きいんですか？
そんなちっちゃいんですよ。
私もっとちっちゃいと思ってた。
あ、そう？
うん。
いや、それぐらいいるんです。それを入れるんです。で、眼内レンズは、最近は、まず、麻酔かけますね。
うん。
全身麻酔じゃないですよ。目だけですよ。それで。
これがね、私はね、したことあるからね、もう、自分が目玉になったような感じで、全部体中ね、緑色の布で覆われてね、目だけね、出てるような状態で、手術室でね。
あ、だけ
で、そこにね、タプタプタプタプタプタプと目薬のね、麻酔を入れられるわけですね。うん、はいはい、うん、
で、最初にすることは、ちょこっと穴を開けるよね。
うん、
で、もともとのレンズを取り除く。
壊すんだってね。
衝撃で壊すんですって。本人痛くないですよ、別に。
もう壊すらしい。
ガンガン、伸びて叩くわけじゃないですよね。で、吸い取るんですって、それを。で、中に空洞になったところに眼内レンズを入れると。
うん、
いろんな入れ方があるらしいですけど、まあ多いのは最近やっぱりあの柔らかいレンズで丸めてちっちゃい中で入れて中でカパッと開くタイプが割と多いみたいですね。
プルリンってしたやつね。
ね、
うん。プルリンって言ってるかどうか知らないけどね。
で、この時のレンズがいろいろ出てるんですよ、今。一番昔多かったのは単焦点レンズといって、
うんうん、
まあピント調節ができませんので、近くを見えるタイプにしますか遠くを見えるタイプにしますかとか言って言われて、いやもう左右別々に近くと遠くを見えるにしたいとか、
そうですね、
いろいろあるんですけど、うん、最近はね、多焦点レンズっていうのがたくさん出てきましてね。
これね、あの、網膜色素変性症の人使えないって言われるんだよね。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう。
そういうレンズあります。で、これは OK というのも最近出てきてるんです。多焦点レンズだけども。
へぇ、網膜色素変性症の人も、
うん。ちょっと正確に言い切ってるかどうかわかんないけど、いろいろ目の病気がある方にも OK ということだそうです。一つは、あの、保険の関係がありますね。手術自体は保険適用なんです。さらにレンズも適用のレンズってのがあるんです。保険適用ね。
うん、
で、それでやると比較的安くできると。
うん、
数万円でできると、
うん。
で、今度はレンズによっては、手術は対象になるけども、
うん、
レンズは対象にならないと。
自費ですよっていうやつですね。
と、もう一つ、まだ認証されてない新商品とかだと、うん、全部自費ですよということです。はい、で、手術自体はもう多くの方の場合は日帰りができるケースが多いけども、人によっていろいろだということだそうです。
そうですね。またお医者さんにね、うん、相談してみてもらったらいいけども。
でも多焦点レンズってちょっとだけどんな仕組みになってるかさっぱりわからないんですけどね。どうもね、近いところのピント合うレンズとか遠くところがピント合うレンズとかがいっぱい組み合わさってるようなレンズのようでして、全部が映像来てるんですって。で、脳がピントの合った絵を選ぶんですって。だから、あんまり高齢になってから入れても見えませんよって言われました。入れるなら早い方がいいんですよって言われた、
うん、そうなんですね。でも早くだったらね、うん、あ、そうか、多焦点でもね、そうか、
うん、
なんせ認識編の人はね、ちょっとそのレンズはね、うん、使えないって最近もね、うん、聞いたとこですけど、どうなんでしょう、うん、
もう日々感が変わっていってるみたいなんで、ぜひぜひ
てください。
ドクターとご相談くださいというお話でした。
はい、シュマでした。
まあ毎回ですけどね。
はい、あ、そうだ、白内障手術のことでね、補足しとこうかな。白内障の手術なんですけど、さっきね、色素変性症の人はね、その多焦点レンズ使えないって言われることがすごく多いんですね。弱いのでね、そのレンズは入れられないって言われることが多くて、で、単焦点のものを入れることになってしまうんですけども、うん、単焦点にするとね、やっぱりね、人の目ってすごいよ。あの、焦点をね、どんなにね、視覚障害って言ってでもね、近くを合わせたりとかね、遠くを合わせたりする機能っていうのがね、もともと目ってあるんですよね。でね、それがね、あの、白内障の手術をしてしまうとね、それが失われてね、もう60センチの距離しか見えないって言ったら60センチの距離しか見えないからね、まあそういったことも考えてね、手術をするときはね、どの距離に合わせるかっていうのね。
ね。
かなと思います。だから
それを補うためにメガネを一緒に使うということになるわけですね。
そうそう、そしたらね、いろんなメガネをね、5メートル先用とかね、近く見る用とかね、いろんなメガネを持たなあかんようになってくるのでね、時期とかね、うん、いろいろ考えられたらいいと思います。
はい、はい、ということですね。はい、
はい、で
来週は、
来週はね、
コネクトドットコムの星野さんですか。
コネクトドットですね、コムはね、コネクトドットの、星野さんに来ていただきますけど、モノタグですよ。地味にね、
そうですね、
ファンが置いてるんね。
地味に
地味にって言ったらあかんね。
コツコツとやっておられますね、はい、この方、の確か京大の偉い先生だった人ですよね。
あ、そうなんですね。
そうですよ、はい、ということで
モノタグって言って近くのものを知らせてくれるスマホで、
はい、ということで、ぜひお楽しみに。
はい、来週もお聞きください。はい、
失礼いたします。